見えない運命の赤い糸とかいません？
あれ、言いますね。
言いますよね。
うん。
見えないのになんで赤ってわかんだよ。おかしいだろ。見えないのになんで赤ってわかんだよ。
そもそもそれの語源は何だろうな。
何なんでしょうね。
ね。
黒い糸でもよくね。
まあ、それはあれなんちゃう？
わかんねえのに、だって白とかかもしんねえし、群青かもしんねえじゃん。深緑かもしんねえし、レモンイエローかもしんねえし、スカイブルーかもしんねえじゃんよ。なんで赤って分かってんのに、なんでわざわざ見えないって言うのよ。見えてるでしょ。
クレーマーや。
見えてるから赤って分かったんでしょ。
そうですね。
なのになんで見えないや、運命の赤い人って意味わかんないでしょうよ。なんだ見えないって、見えてんじゃねえかよ、赤って。どうも、クレーマーです。
はい。
ということで、普通音いきます。
はい。
ラジオネーム近藤さん。
はい、ありがとうございます。
まだ送ってくんのか、お前は、本当に。追いかけしろよ、お前、マジで。いくら、お前、奥さんが実家に帰ってるからって、こんなラジオ聞いてる場合じゃないんだよ、お前は、本当に。はい。ということでね、じゃあいきますよ。
はい。
菊花賞が好きなブライトさん、空き店が好きな拓也さん、いたらゲストの方、うん、ピンパンター P のぼジャック近藤です。
はい、どうも。
ピンパンター P のはお疲れ様ですですね。
あ、なるほど。
ミャンマー語で。
そうです、なんかミャンマー語っていうのは分かりました。
あ、結構聞いてんなお前この野郎。去年の小倉記念とかだぞミャンマー語講座は。はい。いやーブライトさん、菊花賞ワイド万馬券さすがです。
うん、
どうもどうも。やっぱり好きなレースは当たりますね。うん、自分はアルワインから行って無事に五輪中でした。これからはエムラジに逆らわず全乗っかりで臨みたいと思います。
ほう。
拓也さん、今週は秋天好きな拓也さんの予想を期待しております。
はい。
個人的には本命北さんと言っていただけると買いやすいんですが。
なるほど。
今週も皆さんの当たる予想よろしくお願いします。
はい。
トゥエアダーワンダーバーデーのボトル。ではでは近藤でした。
ありがとうございました。
結構聞いてますね近藤さん。
そうですね。
ミャンマー語知ってましたからね。じゃあ次のメールいきたいと思います。
はい。
ラジオネーム黒ラブさん。
うん。
皆様収録お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
先週ステッカーをお願いしながら名前を記入し忘れ、クンチャーとポポカテペテルのワイド馬券も買い忘れていた黒田愛子と黒ラブです。おっさんリスナーで申し訳ないですが名前を送りますのでステッカーよろしくお願いします。
はいはいはい、ありがとうございます。
ブライトさん、敵討ちおめでとうございます。
うん。
お二人の今週の買ってはいけない馬券楽しみにしてますってことでね。買ってはいけない馬券は完全に奇跡だったんですけどね。
そうですね。
奇跡はものの見事に来てましたね。
びっくりしたよね。
強すぎでしょ。
うん、僕も解雇どうしようかなと思ったもん、本当に。
僕だって考察のところに奇跡が勝ったら奇跡だって書こうとしてたんですよ。書かなくてよかったと思って。
やっぱせっかくな、十何番人気本命して、何馬券圏内来てるのにな。
そう、来てんのに。
ああ。
だからこれまた中途半端な感じなんですよ。だ、例えばこれ僕が惨敗してたら、
うん、
この奇跡の部分をこう放送に乗っけて、
うん、
面白 V として V というか面白面白部分としてね、
うん、
入れようとしたんですけど、当たっちゃってるから微妙に嫌味かなと思ってね。
そうね。
そう、だから入れられねえしみたいな感じで、うん、だちょっと中途半端に終わってしまったという感じで。まとまり系競馬サロン M ラジー。どうもーこんばんは、ブライズです。
はい、はい、どうもこんばんは、徳谷です。
相変わらず240回にして間が合ってません。この MC2 人。
はい、
どうも。というわけで、T ボーランのボーカルみたいな感じのラジオにしようかなと思ってるんで、
ほう
喋り方こんな感じでいきますよ。
なるほどね。
もう T ボーランのボーカルのラジオきつい。疲れちゃう、いつもこんな感じだから喋り方。
そらそやるな。
てか歌だけかと思ってたんですよ。
あ、普段もそんなんだよ。
そう、普段もこんな感じなんですよ。
めんどくさいな。
っていうか福山雅治もそうなんですよね。
ああ。
福山も僕あれ歌い方がねちっこいだけかと思ってたんですよ。
うん。
じゃあ普段からあんな感じなんですよ。
なるほどな。
だからラジオとかもこんな感じなんですですし。
うん。
なんかテレビとかで普通に喋っててもこんな感じなんですよ。よろしくお願いします。はい、あんちゃん小雪。
もういいわ。アムロに似てるわ。
アムロに似てんすか。タクヤさん。
もういいわ。
これより似てんすか。
うん、それより似てるわ。
でもそんなの関係ねえ。はい、オーシャンパシフィックピース。
はい。
多分言うでしょうね、本人の。こっちの方で言うでしょうね、あえて。
そうですよね、
はい。略さない方で言うんじゃねえかなと思ってるブライトです。どうもこんばんは。ワンちゃん、小雪。
ゲスト待ってんやろ。
どうも福山です。
誰や知らんけど。
福山雅治です。桜坂歌ってます。はい、もうこんな日いいんですよ。
はい、
はい、この番組どんな番組かご存知ですか。
はい、お願いします。
この番組は何でしたっけ。台本ないとこんな感じです。どうも福山です。あんちゃん小雪。
はい、この番組は今井正弘が発見した競争の法則である M の法則。
それそれ。
村井と美穂拓也の3人が競馬予想クリーンベスターをというラジオ番組です。
福山拓也のみお3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、選手は綺麗につなげてくれました。
見たか俺の技術を。この野郎、
ご苦労様でした。
ありがとうございました。本当に、はい、じゃ あの今週はまた新しいゲストも来てるんで皆さんお楽しみにね。
はい、聞かされてません。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
今週のレースはですね、
うん、
第156回天皇賞秋でございます、
うん、
もう156です。
はい、
じゃあ現時点でのオッズを、
はい、
いきたいと思いますよ。
はい、
1番人気北サンブラック 2.6 倍、
はい、
2番人気サトノクラウン 4.6 倍、3番人気が、ソウルスターリング 10.3 倍、
ほうほうほうほう、
ここから10倍以上ですね。
うん、
4番人気にリアルスティール 10.5 倍、
うん、
そして同じく4番人気サトノアラジン 10.5 倍、
そうですね。
で6番人気にグレーターロンドン 15.3 倍、
うん、
以下ですね、マカヒキ、
そうね、
ネオリアリズム、
うん、
ステファノスト、
うん、
続いていきまーす。
はい
はい、ということで、
うん、
じゃあゲストの紹介いきましょうか。
はい、
じゃあつなげますね。
はいはいはいはい、
じゃあ追加します。
はい、
じゃあゲストのエリモダンディさんっていう方に来てもらっております、
はい、はいはいはい、
ちょっと多分拓也さんご存じ上げないかと思うんですけど、
でもなんか名前は何回か聞いたことあるよ。
あ、本当ですか？
あなたから。
あ、本当ですか？
うん。
ちょっとじゃあ、呼びたいと思いますね。
はい。うん。
どうも。
もしもし？
もしもし。
はじめ、あ、え？
どうも、エリモダンディさんです。
そうやな。そうやな。メイクさんの声やな。
もしもし。
プロデューサー、この野郎、おい。
ゲストのメイクさんでーす。わー、
え、本当に？
プロデューサー、おい。
あれ？エリモダンディさん？
それは名前を変えろって言われたから名前を変えたんやんか。
あ、僕、やっぱりな、僕らなんかな、今日な、インするときにな、メンクさんがオンラインになってたのを見てたんやわ。
はい。
だから、あれ、もしかして二人喋ってんのかと思ったんやわ。
そうです、喋ってましたよ。呼ばれましたよ、急に。
あ、何、もう、ちょっと前喋ってたんや。
急に。 出ませんかって得意の。
あれエリモダンディさんってなんかいい品があった、そんな人。
いないです
よ。いや、なんか僕、ウラビーからそんな名前聞いてたことあんねんけどな。
まあ、僕はエリモダンディたまに名前出しますからね。
そんなことなんかな。
そう、それで、それでエリモダンディさん。もう突然すぎるわ、もうほんまに。
そうだよ。
あ、ということで、あの、なんか、ごっちゃになってると思うんで、はい、もう一回改めて紹介しますね。
はい。
初の2週連続ゲスト、あの、三大決闘予想家でおなじみ、メンクさんです、どうぞ。
さすがに今週は何も宣伝してないんで、本当にガチで先呼ばれました。はい。メンクです。
いいように使ってます。ということで、初の2週連続ゲスト、メンクさんをお迎えしてですね、
はい、
天皇賞秋の予想の方行きたいんですけども、
うん、
いいですか。
ちょっとまず最初にお二人聞きたいんですけど、
はい、
今回、北さんは一応、はい、能力通りっておかしいけども、まあ、なんですか、どっちだけにならない程度には走ると思いますか。
僕は一応、走ると思ってる派なんですけど、
メンクさんは
僕はババア次第。
その、なんていうの、とりあえずじゃあ走れる体制にはあるというふうに見てる。
は、あると思います。はい。
オッケー、わかった、はい。やっぱそうだよね。了解です。
はい、じゃあ、3人の、
はい。
20丸打っていきましょうか、
はい。うん。もうね、今回絶対被らへんし。
あ、そう。
で、多分、えーって言うかもしれへんし。
里奈良人だな。俺の、
はい、
今の話聞いて、里奈良人っぽいと見た。
さあ、何でしょうか。
ちょっと待ってくださいよ。
リアルスティールか里奈良人だろう。はい、でもまあ、里奈良人だな、じゃあ。はい。
さあ、どうでしょうか。
エリモダンディさん、大丈夫ですか。シルクジャスティスと仲良かったエリモダンディさん、大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ。
日経新春派良かったエリモダンディさん、大丈夫ですか。
はい、緊張してますけども、
はい。あ、そうです、緊張してますよね。はい、だいぶ緊張されてると思うんですけども。
そう、システムがちょっとよく分かってないんで。
いきますよ。
はい。
はい。じゃあ、天皇賞の本命です。せーの。
はい。
ズドン。ほら、来たもんだ、これ。ブライト本命、ステファノス。タケさん本命、サトナアラジ
ン。うん。
エリモダンディさん本命、山勝衛生です。
うん。
ことメンクさんです。
はい、
では人気してんのは里奈良人ですかね。
はい、
どうぞ見解を。
はい、これね、まあ毎日の時でも言ったんですけれども、まあ結局頑張っちゃった後は走れないと、
はい、
いうパターンの馬だと思うんですね。
はい、
でまあ本格化してから、まあ今年コバ、になってからかな、海外を除いて、まあ掲示板外に外れたのが1回だけ。
はい、
うん、で、もともと L っぽい馬なので、まあ、距離はどの程度であれば僕は関係ないって話はある程度してたと思うんですけども、まあ、1200とかね、3200とかになってくると、ちょっとカテゴリー極端になりすぎるんであれなんですけども、で、まあ、問題は前走、毎日王冠なんですけども、まあ、これはやっぱり頑張ったと思います。
はい。
うん。で、ただやっぱり、スローの、まあ、上がりだけの勝負なので、レースの単体としての、疲れというものはそんなには残ってないかなと思うんですね。
はい。
頭数もそんなになかったから。ただこの馬はやっぱり L っぽい馬なので、ストレスというものは多分ある程度かかってると思うので、それは次戦に対しては絶対良くないと思うんですよ。
はい、
うん、ただそれでもここを本命にしたというのは、 2000m の G1 というのは国内に関しては初めてなんですよね。
あ、なるほどね。はい、
うん、ってことはカテゴリーの鮮度あるはずなので、
はい、
その鮮度で疲労は消せないかなと思ったんですよ。
はい、
うん、でもし消せるのであれば、北さんブラックが作るある程度のタイトな流れ、
はい、
こういう流れに対して差し切り勝ちを決められるっていうタイプの馬はこれかなと思ったんですよね。
はい、
理由はロゴタイプがタイトな流れにしたレースを差し切ったのはこの馬だけなんですよね。
あ、そうですね。
あとはその今言ったみたいに交互のリズムを刻んでストレスのあるときはあまり走らないというパターンの馬なので、それがこのカテゴリーの鮮度でどこまで消せるかなっていうのはちょっとあれやったんですけども、まあでも10倍ぐらいならかけてみてもいいかなと思ったので、もう一回この馬で本命で行ってみたいと思います。
あと、単純に北さんが全く動かないで、レースが全然流れねえっていうパターンね。
そうなれば、まあまあまあ、それでも、僕、やっぱり言うても、掲示板そんな外せない馬なんでね、ある程度は、格好はつけるかなと思ったんですよ。
僕でもね、これ人気 でしか構想してないですからね、うん、人気のその人気だったからまだなんとか4とか5に踏ん張ったんじゃないですか、その前走がね。5番人気2着じゃないですか。
5番人気2着
でも KO 杯とか3番人気1着だし、うん、マイルチャンピオンもスワンが2番人気1着だから、
うん、
別に7番人気1着とかしてからボっていうことじゃないじゃないですか、
うん、
だから激走はしてないからギリ掲示板ぐらいには残ったってイメージですけどね。
うん、
だ5番人気2着だときついかなっていう。
なるほどね。
はい、僕は消しですね。
うん、
まあ、これはもう、
まあ、そうやろうな、
当然消しですね。これはだ KO 杯は結局運が良かったっていうか、別に安城が意図せず負けたんですよね、これは。
そうそうやね、
はい、詰まっちゃっただけなんで、
詰まっちゃっただけや
から、ね、結果的に人気落ちて巻き返しっていうパターンなんで、これだからよく L 系があるパターンで、たまたまって感じなんですよね、これ。なので、毎日岡やっぱり、まあ、僕消してましたけど、まあ、今思えば L 系で体重増えてて、あの小等数で L っぽいレースを来たんで、まあ、多等数根幹はきついかなと思って。一応、キリです。メンクさんは？
うん、まあ、今のところ無印ですね。まあ、ババが多分また今週も重くなりそうなんで、そこでディープに、うん、母方が、まあ、スピード特化のストームキャットにファピアのミスプロなんで、まあ、その時点でちょっと厳しいかなと思うのと、あとやっぱりディープにストームキャットの配合が、うん、まあ、コバになったらやっぱり短距離にやっぱりシフトしていってるのと、あとはやっぱ感覚詰めた、臨戦の時で、さらにそれが延長だった時の成績が全くダメなんで、うん、まあこれはやっぱりちょっと無印になっちゃうかなって感じですけどね。
うん、
まあ外枠はいいんですけどね。
そうですね。
はい、外の方がまあいいと思います。揉まれるよりは。
うん。
うん、じゃあ次はどっちだ？人気してんのは、ステファノスですかね、じゃあ。
ステファノスやな。うん、
はい。ステファノス、まあ、ディープインパクトに黒船ですね。
うん、
タイパー C まとまりみたいな馬だと思ってるんですけど、オルカマから来たんですね、今回。これ多分、藤原調教師、ちょっと考えたんだと思うんですよ。
ほう。
毎日王冠から出たら、
うん。
毎日王冠組いっぱいいるから、
うん。
異端取れる、オルカマンにしようかな、みたいな。
なるほど。
はい。だけど、ディサイファー来ちゃったよ、みたいな感じだと思うんですよね。一旦取れねえじゃねえかよ、とディサイファーって思って、っていうタイプだと思うんですけど、一応、オールカマー組なんですけど、過去15年、
うん、
中山開催の除く14回で、オールカマー組は010-32なんですよ。
トップガンだけ？
いや、過去15年なんで、
ああ、15年か。オールカマー組。
スイフトカレント。
2着1回だけ。スイフトカレント？ああ、スイフトカレント？
だほぼ来てないんですよ。ただですね、オールカマーはやっぱり人気より軽く負けたタイプが、まあ、一応エアシーディーとか5着に来たりとか、してはいるんですよ。
うん。
なので、この前一番人気2着だったんで、
うん。
まあ、軽く負けたタイプですよ、人気より。で、まあ、スローの先行だったんで、まあ、ほぼストレス疲労はないっていう状態で、でしかも短縮ショッカーも獲得できた。
うん、
で、ロードバンドールが出てきて、北さんもいるんで、うん、ある程度締まった流れの差しに回る位置取りショックっていうのが使えるので、これ本命でいいかなと思って。しかも人気落ち、
うん、
はい。ただ一個問題があるんですよ。
ほう。
ダークシャドウって覚えてますかね？
覚えてますね。
大阪杯覚えてますかね？
はい、はいはいはい。
オルフェが勝った大阪杯。
はい。
あれダークシャドウ出てたんですよ。
出てましたね。
結構前行ったんですよ、あれ。5番手とか。
行きましたね。
うん、はい。で、負けちゃったんですよ、5着に。
はい。
次安田記念出てくるんですよ。
はい。
はい。普通ですよ。普通に考えてですよ。大阪杯であんな、そんなペースも速くもないところ前行って、安田記念出たら、普通差しに回るでしょ。
まあ、下がりますわね。下がりますわね。
普通差しに回るでしょ。普通に何も考えてなかったら。
はい。
だけどね、この安城、
うん。
戸崎とかいうやつなんですけど、
うん。
短縮だのに前行ったんですよ、こいつ。しかも、押して出てったんですよ、こいつ。あのスタート見たら分かるんですけど、押してるんですよ、ダークシャド
ウ。ああ。
普通、押さないでしょ。
もう最後の G1 のチャンスだったよね。
あれ、最後の G1 のチャンスだった。ダークシャドウ、最後の G1 のチャンス。
うん。うん、
で、その後、毎日王冠出てくるんですけど、
うん。
戸崎の、あの、インタビュー、
うん。
差しの方が、いいかもしれないって言ってたんですよ。まあ、ふざけんなよと思って。なので、僕の中であの瞬間に戸崎が一気に一流から二流に変わった瞬間だったんですよね。
うん。
で、今回、ステファノス、差しに回れるかどうかですね。
うん。
前走で一番人気二着を構想と捉えて、あ、前行った方がいいんじゃねえ、この馬と思ったら前行くと思うんですよ、こいつは。
そうですね。
だけど、一番人気2着だから、あ、やっぱ前行くとちょっと足りないのかと思って、後ろに回ったら、
うん。
ちょっと見直します。
なるほど。
一応本命には、いや、まあ人気がそんななさそうなんで本命しましたけど。
うん。
はい。戸崎頼む今回は差しに回るタイミングだから、差しに回ってください。それだけです。
はい。
はい。高橋さん、ステファノスは
5番手。
ああ。
うん。もう、秋天で CK 買うのは、まあ、もう、定石だかな。
まあ、昔からサンデーとニービー買っときゃね、うん、儲かるって話でしたからね。
うん。だから、まあ、これ、数少ない CK の一頭だと思いますし、まあ、今言われたみたいに、僕はオールカマーからの相性っていうのは別に、あんまり気にしてなかったんやけど、単純に、前行った位置取りの短縮で、前のトップガンみたいなイメージやなと思ったので、
はい。
全然悪くないと思いますね。人気も落ちて非常にいいと思います。僕はだから同じように安城がうまく差しに回ってこれるのかなっていうのだけが少し疑問だったので5番手にしただけで、うん、今最後にこれどうしようかなって最後まで何となく好まれたんで、
はい。
これ一応5番手に入れましたけど、まあ、やっぱり切ってはいけないかなと思います。
わかりました。
はい。
メンクさんはどうですか？
まあ、ボーダーで今、6番手でし、一応売ってますけどね、白さんが。
評価低いな。
うん、まあ、単純に、ババが悪くなったら、まあ、短縮の方がいいかなっていうので。あ、そうこれ短縮組なんで、オールカマーから。
評価を上げたって感じですか。
そうですね。まあ、一応、まあ、適正はね、去年も一昨年も走ってますし、うん、で、去年の毎日王冠は、外伸びババだったのを内から、刺してきて、おととしは逆に内のみ馬場だったのを外から刺して、両方とも、まあ、凡走から巻き返しだったんで、で、今回も一番人気2着で、多分まあ、中山にも向いてないとこだと思うんで、まあまあ、巻き返せる可能性はあるかなと思うのと、あとは母方、これ、黒船シーキングザゴールドでちょっとパワーもあって、おばあちゃんがゴールドティアラなんで、まあまあ、馬場が重くなってもいけるようなディープかなということもありますね。
だけど上に4頭いたってイメージですか？
上に5頭いるということですね。
わかりました。
あ、これでも今年大阪杯強かったよね。
そうですね。
あと去年の秋天も、あれよね、あの、外枠後編って言った中でこいつ来たもんね。
僕が外枠後編って言った瞬間、外枠2回来ましたから、
ね。来たよね。
ふざけろし、マジで。
まあ、だから多分適正だってねと思うけどね。
はい、じゃあ、次は、行きますか。
はい。
エリモダンディさんの本命に。
はい。
山勝です。
違和感あるな、その名前。はい、山勝ですね。
はい。
え、これは、だからまあ、単純にババがちょっと悪くなったら、ディープ軍団よりも、まあ、キングマンボの方にチャンスが出てくるかなっていうので、まあ一応この馬にしたんですけども、まあ、札幌記念から間隔空けてるんで、まあ、金亀は、まあ、芝重賞だと間隔が空いてる方が、まあ、成績はいいと。あと、まあ、グラスワンダー母父なんですけど、このレース、グラスワンダーのチームを通馬が、モーリス、 スクリーンヒーロー、アーネストリーか。まあ、それなりに、まあ、化けになってて、で、まあ、断食も内包してて、まあ、仮に両馬場でも、まあ、重い評価をしようと思ってたんですけども、まあ、去年の金庫賞で馬体を20キロ、増やして大きくしてから以降ですね、すごい、急になんか強くなったような感じもしますんで、まあ、有馬記念もちょっと適正外の2500というところでも、まあ、見せ場十分の4着ということで、これ、ここまで人気落ちたらちょっと今回面白いんじゃないかなと思って、本命打ちました。
うん。高谷さんどうでしょう？
これも悩んだな、このままええまいけどね。僕、とりあえず落としました。もうあんまり印を積まれなんで、ちょっと評価的には7番手ぐらいなんやけど、もう印は入れませんでした。
はい。
今言われてる通り、やっぱりまとめてきてるし、やっぱり金庫賞、大阪杯、札幌記念、まあまあまあまあの内容だったと思うんですけど、僕はやっぱり G1 になると、ちょっと足りひん馬かなっていうふうにずっと言ってた馬なので、
はい。
で、大阪杯と有馬記念、こちら4着、3着っていうのは立派なんですけども、やっぱりその、僕の個人の意見としては、戦いに行った中での3、4ではないんですよね。
ああ、まあ、後から来たって感じです
ね。うん、そうなんよね。だから、だったらステファノスの方を評価したいっていうイメージだよね。大阪杯ならば。
はい。
戦いに行っての2着なんで。
はい。
うん、だからやっぱそういう意味でいくと、やっぱり G1 という格になってくると、今回やっぱりメンバーね、ある程度北さんであったり、クラウンであったりっていうのが出てきてるので、それぐらいまでのランクに行ってしまうと、ちょっとポテンシャル的に、金島の下ぐらいが一番似合ってるかなというイメージですね。臨戦は悪くないと思う。多分走れるタイミングであると思うんだけどね。
はい。
うん。
じゃあ僕これがですね、4番手。
うん。
まあ、その大阪杯とか有馬に関しては前走勝っちゃってたんで、まあ、ある程度ストレスある中で頑張ったなっていうのがあるんで、もう今回札幌記念が、まあ、休み明けだったんですけど、まあ、金亀休み明け得意っていう話今出たと思うんですけど、この馬に関してはちょっと休み明け結構重たいタイプなんで、その軽い金亀って感じじゃないんで、まあ、休み明けどっちかっていうとそのズブさが出ちゃうかなっていう中で、まあ、一番人気3着にまとめたっていうのがあったんで、まあ、これ1回叩いてっていうのがあったんで、まあ、4ヶ月の休み明けの後のっていうのがあったんで、まあ、で、ミチワルである程度切れて勝負を相殺できるんで内枠入ったんだったら、まあ18頭で内枠だったら、うん、一応前回はですねちょっと早めに行ったんですね、いつもより、
まあ、そう
一番人気だったんで、うんうんうん、ある程度こう早めにこうまくってってこう勝ちに行ったって競馬をして、うん、まあ、結局サクランプルに刺されちゃったって競馬だったんで、うん、まあ、負け方としてはすごい綺麗な負け方だったし、うん、まあ道割れで混戦とかなれば全然浮上してもいいかなって思ったんで、
うん、
言うてもまあリズム悪くないですし、
リズム悪くないよね、
はい、で10番人気人気落ちるんで1番人気から、
うん、
まあいいかなと思って、まあでもまあ4番手ですね、
うん、
はい、じゃあ、
はい、
太鼓以下打っていきましょう。
はい、
エリモダンディさんは一番好きなのはエリモダンディですかね、
はい、いや僕はエリモシックですね
あ、エリモシック好きの女とダンスパートナーになったって話を聞いたんですけど、本当ですか？
あ、それは事実ですね。
あ、噂は金がね、聞いておりますので。
あ、ありがとうございます。はい、
じゃあ、対抗以下いきますか？
はい。
じゃあいきます。せーの、ズドゾン。
そうか、ブラさん、やっぱり金がか。
割と被ったかな。はい、じゃあ見ていきましょうか。
これバリも金なって言ってなかったよね。
見ていきましょうか。え？
はい、これバリも金なって言ってたんさ。
あ、そうなんですか。
そうなんや。
まあ、その話はしましょうか、後で。
まあ、ええわ。まあ、ええわ。
はい、じゃあ、印出ました。
はい。
じゃあ、私から、ブライト対抗ソウルスターリング。黒三角に、北三ブラック、白三角に山勝エースで、バツが3といてシャケトラカデナグレーターロンドンです。竹谷さん対抗グレーターロンドン、
はい、
黒三角サクランプルール、白三角3といて北三ブラックステファナスソウルスターリング、メンクさん、対抗グレーターロンドン、黒三角ネオリアリズムで、 白三角3と置いて、里のクラウン、シャケトラ、ステファノスとなってます。まあまあまあ、そこそこ被ったんですけど。どうしましょうかね。まあ、僕、ソウル言いますか。
まあ、ソウル行きましょうか。
はい。藤沢がですね、毎日王冠使った場合、一回盆走させてからの、ガス抜きさせてからの巻き返しっていうパターンが結構あって。
結構とか、かなりあるよね。
まあ、バブルと、
うん。
以上。
ペルーサ。
あ、まあ、ペルーサ。
ペルーサ。
ペルーサがいましたね。うん、で、しかも、コディーノクラスでも5着来たんですよね。
そうそうそうそうそう。
コディーノってやっぱちょっと一回り劣るじゃないですか、全体的には。
二回りぐらい劣ってるけどな。
それでも4番人気5着だったかな。
うん。
秋天が。だからまあ、それで考えたら、いや、全然、だってオークス1番人気1着するし、なんだったら去年ぐらいの段階では、はい、凱旋門賞確定みたいな馬だったわけじゃないですか、こいつは。
うん、そうですね。
全体的な評価としては、
うん。
だから僕は全然能力劣ってないと思うし、早熟だとも思ってないし。
まあ、それはそうでしょうな。
うん。
うん。
いや、もう、何、勝つべくとこしては勝って、負けるべく場所は負けてってだけだと思ってるから。
うん。
だから今回一回使って、まあ、逃げっていう慣れない競馬した後に、で、道割れで、人気軽く落ちてっていうんだったら別に買ってもいいと思うし、まあ、3歳牝馬だからもちろん金量有利だし、
うん、そうですね、4騎は大きいよね、う
ん、僕はちょっと僕は強いと思ってるからこの馬を、
うん、
だからなんかその1回負けたぐらいでどうのこうのとか言うのじゃあ1番人気しないでくれるっていう、
うん、
って思うから毎日王冠を。高谷さんは
僕、この馬ね、前走からの比較っていうのを考えると、一番楽になるのはこれだと思うわ。
あ、前走がきつかったってことですね。
うん、これね、スローペースなんやろうけれども、これやっぱ結構、なんていうの？俺、俺、されてたよ。
あ、結構、つつかれてました
よね。うん、俺、されとったよ。かわいそうに。
はい。
だから、なんていうの、流れ自体は遅かったし、用意どんなつやんかもしれへんけども、この馬やっぱり結構圧力受けてたし、
はい。
人気のプレッシャーも受けてたから、やっぱし、かわいそうだったと思うわ。
うん、
いきなり出てきてね、
はい、
うん、だからそこから考えたらすごい今回は楽になると思うし、バックもやっても引いたし、で2機も落ちるしすごく乗りやすいと思うんだけど、うん、毎日王冠っていうレースはこの馬のタイプから考えたら別に走れなくはないかなと思ったよね。
まあ休み明けの LK っていうのはありますね、
うん、そうそうね、現に3番手評価して、僕はほら究極のキレでっていうのでディープにやられるかなっていう意味でちょっと評価を落としただけなんで、
はい、
にしては、ちょっと負けすぎたかなと思ったん
は。はい。
僕もね、やっぱこの馬に関してはすごいハードルが上がってるので、ね、やっぱ強いと思ってたから。
はいはいはい、はい。
うん、だからその馬からすれば、大和キャグリーごときのオラオラでやれるのかなっていうのもちょっとあって。
まあね。確かに。
うん。そうだ。
それはわかる。
それで、それを見て、まあ、多分巻き返せるパターンだろうし、絶対に着を上げてくると思うんだけど、頭まで突き抜けるってなると、ちょっとリズムも初めて崩したからどうかなっていう意味で一応評価はここまでにしてしまったんやけども、まあ、もちろん突き抜けないともびっくりせえへんし、ああやっぱりなと思えるんだけども、ちょっと前回の感じを見るとこれ以上の評価は怖いかなと思ったので、
はい、
一応僕はまあ5番手、まあ、それでもやっぱり逃げかなって言われたらそうなんかもしれんけども、まあ、6番手かの評価にはしました。
メンクさんは？
まあ、これはね、ババがそんなに悪くならなかったら買おうとは思うんですけども、まあ当日判断って感じなんですけど、今のところとりあえず重想定で消してますけど、どうなんでしょうね、この字面ほどに、字面の血統ほどになんか重さを感じないんですよね、この馬って。
それは藤沢だからです。
あ、なるほどね。そういうことね。だって普通にフランケル・モンズンだったら、どう考えても、ねえ、欧州やから、もう道割なんてもうどんとこいやろうと思うんですけど、
うん、
まあ結局桜花賞でダイヤメジャーに押し切られたし、どうなんかなと思って、まあだからまあ、馬次第ってとこですけどね、はい。うん、全然、いい馬やと思います。弱いとは全く思ってないですね。はい。
これ生涯初？一番人気から外れるの。
初じゃないですかね。
初ですね。
それは大きいよね。
はい。
うん、
僕でも道あるのことに関して言えば、桜花賞はあのチューリップ賞があった後の道あるっていうのがあったし、混戦っていうのがあったから、別に僕は道あるがダメだとは思ってないんですよね。
うん、実は僕もそれ思うな。
そう、あの別にだから変な話、チューリップ賞が凡走で桜花賞で軽く人気落ちてて道あるとかっつったら圧勝してたと思うんですよ。
うん、
っていう感じ。あれはもう完全お気に入った競馬で負けたって感じだったんで。
あ、なるほど。
僕もね、僕も若干それはあるかな。あのやっぱり一番人気でちょっと間も挟まれて苦しい競馬はしたかなとは思うから、まあ道あるがどうのこうっていうのはちょっとまた違うかなとはちょっと思ったけどな。
むしろディープとかに戦うんだったら道あるぐらいの方がいいと思うんですよね。
うん、うんうん、これ難しいよね。だから選手も結局あの何早いとか早いとかと思ったのががっつり道あるでやられてさかいに、
あ、奇跡ね。
あ、結局地面、うん、結局地面取るやんけみたいなさ。
しかも結局ディープ持ちっていうね。
そうそうそうそうそうそう、それはありえるよね、この場
合。それは全然ありえる。
うん、だ今回ストレスないからな。
今回見物や、まあ、
印入ったけど。
見物見物。おーい、エリモダンディ、おい、なんか一個増えてるぞ、エリモダンディ。ソウルスターリーが入ってるぞ、エリモダンディ。大丈夫か。何、本命から、本命から流しましょう、はい、みたいな感じの雰囲気。わかりました。そうそう。じゃあ、次どこ行きましょう。北さん？
グレーター？
あ、グレーター、あ、そうか、対抗か。グレーターロンドンか。じゃあ、これ被ってますね、エリモダンディさんと拓也さんね。
ですね。
はい、グレーターロンドン、どうでしょう。
さっき、じゃあ言いましょうか。
どうぞ。
どうぞ。はい。
はい、もうこれも、あれですね、まあ、簡単に言ってしまえばスピルバーグパターン。
そうですね、3着の後ね。
うん、まあ、うん、でも、まあ、1個、安田記念使っちゃってるんで、その分、スピルバーグよりかは、鮮度があるのかもしれないですけど、まあ、カテゴリー的な鮮度も多分十分あるでしょうし、前回、こう、外回ってきて、一番最後に動いた馬なんですよね、これ、一番最後というか、まあ、位置取りが上にいたよりもちょっと下がってたんですよね。
はい。
で、そのままワン、ツー、スリーっていうパターンだったので、まあ、4番人気3着なんで、ストレス疲労ないといえば嘘になるでしょうけれども、まあ、これも同じようにカテゴリー鮮度で消せるかなと。で、やっぱりある程度、ウェブ感は感じたし、ポテンシャルがどうのこうのという話はしてたけども、もう安田記念4、毎日王冠3っていうのであれば、一定のポテンシャルが示したかなと見てもいいかなと僕は思いました。一応、鮮度あるので、で、これロンドンブリッジなんで、先週のね、同じような地位が、道あるでも来てたんで、僕はこのまま道あるでも大丈夫と思ってるので、一応対抗しました。これ本、初め本命だけどね、これね。
大和エルシエロも道あるでしたからね。
うん。
はい。じゃあ、メンクさんどうぞ。
うん、その馬が奇跡やね、キョンズ選手ね。
そうですね。
その一族いて、で、この一族はとりあえず延長臨戦の成績がめっちゃくちゃいいんですよ。
だからそれ、選手言ってくれてたさかいに、僕、最後の一押しになったんや、やっぱり。うん、
そう、だからダイワエルシレロも、桜花賞からオークスで、ちゃんちゃらおかしいよのね、あれで、水上さんがオールフォーロンドンの一族は短い距離しか走ってないということで、まあ、嫌って結局来ましたけど、まあ、とにかく、まあ、詳しい数字は、ブログ見てください。とにかく延長臨戦ものすごいいいんで、はい。で、まあ、ハーチドクターが欧州で、これ、道悪成績調べたら、割と良かったんで、まあ、ディープやけど、まあ、ディープの中では一番最高の評価には一応しました。はい。
僕もね、これ、まあ、最初切ろうと思ってたんですけど、なんだかんで言ってもまだ重賞3つ目なんで、
そうなんですよね。
まあ、G1 は使ったとはいえですよ。だけど、まだ3つ目だから、何が起きても不思議じゃない感じは、あるし人気も落ちるんで、で、またこの、道割る延長、外枠っていうのもまた、いい感じにこう、揉まれない条件が揃ったなと思ったんで、まあ、言うてもある程度スローのところのスパーンっていうのがこの馬のやっぱり売りだと思うんで、ちょっとスロー気味になったらこれかなと思っちゃったんでね、一応僕印打ちましたけど、っていうか怖くて切れなかったって感じですね。一応最後に拾いました。はい。他どこ行きましょうか。
まあ、北さん行きますか、とりあえずは。
北さん行きますか。僕の三角なんですけど、 まあ単純に疲労ストレスなければ一番強いっていうだけで白石打ったんですけどね。
うん。
はい。まあ調教があんま良くないとかって話もあるんですけど。
あ、そうなんや。
はい。でもまあ大阪杯で来てたんで、あんだけ。で、ミチュアルもまあ別にディープとかに比べたらミチュアルあった方がいいぐらいのタイプだと思うんで、パワーあるし、まあ体力も当然あるんで、まあ 1. 点何倍とかならなかったら別にこれでいいんじゃないっていう感じもしますけどね。はい。高谷さんは？
まあ僕もあの何ですか、宝塚の負け方が S 切れみたいなイメージの負け方っぽかったので、まあ引きずられてたら怖いかなとは思ったんだけれども、まあそれ言うてても仕方ないかなと思ったので、も単純に疲労負けというふうにだけ見て、僕はいつも言ってみたいにその何系とかじゃなくて、体力ストックがなくなったから負けたというふうに見て、今回休み明けなので体力ストックされてるというふうに単純に考えたら、まあ普通に走るというところで考えたら、もうこれ以上評価は落とせないということで、まあ3倍ぐらいなんですか、もう全然いいんじゃないですか、これぐらいで。まあ、本当ならもうちょっと票が上げなければいけない馬なんでしょうけれども、僕は別に 2000m でも全然対応すると思いますし、いいと思います。
これでも、一番人気なんですけど、エリモダンディさん消してるんですよね。
お、本当だね。
どうですか、エリモダンディさん。
いや、これはだから、全くタイミング的には全然走れると思いますし、量ならば、多分黒三角とか対抗にしようと思ったんですけど、道悪でどうですかね、ちょっと年を重ねて、まあ道悪自体はまあ問題ないと思うんですけども、年を重ねることによってその母方のちょっと血統が出てきた可能性もあるかなと。まあその大阪杯の休み明けの2000のスピード決着に対応して、その後天皇賞もレコードで勝ってるんで、まあ、そういうその血統の本質が出てきたとしたら、ここはもし道原だったらちょっと危うい可能性もあるかなと思ったので、そっちにかけようかなと思いました。
ああ、なるほど。じゃあ次どこでしょう。
まあネオリアリズムかの、とりあえずは
そうですね、黒三角。
うん、
どうぞ。
はい、エリモダンディです。はい。
はい。
まあネオユニバースだから、まあどうですか、ネオユニバースって、まあ芝よりもダートの方が成績が上回ってるんで、まあディープとはちょっとまあ対極にいる、まあサンデー系芝馬だと思うんですけども、まあ単純にこれは道悪だったら浮上して、量ならちょっとどうかなって感じなんで、はい。この三、黒三角なんですけども、ネオユニ三区って東京重賞だと、両馬場だったらゼロ勝なんですけども、
はい。
これ、やや重、重、不要になると一応参照してるんで、
はい、
まあ、やっぱりババが占めるほどにちょっと勝ち切る可能性も上がってくると。ただまあ休み明けのそのなんつ感覚は長すぎるんで、さすがにちょっと本命は嫌だったんですけども、まあ、割と地味にちょっと力をつけてきてるような気もしますんで、まあこれぐらいの人気ならちょっと3番手ぐらい評価したろうかなと思いました。はい。
高橋さんは？
僕はまあ、キリやな。いや、まあ、これ、どう？外人補正強すぎるもんやね、これ。
ああ、外人で頑張ったってことか。なるほど。マイルチャンピオンも。
で、まあ、僕が一番嫌ったのは、
はい。
マイルチャンピオンシップで、ミッキーアイルと叩き合いで負けたってとこかな。
ああ、なるほどね。
ああ。確かに札幌記念5番に一着した後の、まあ、疲労がなかったといえば嘘なんかもしれへんけども、まあ、ある程度感覚も上げたし、バグタイムも増やしてきたから走ってもいいタイミングだったかなと思ったので、まあ、それでミッキーアイルごときに競り合いで負けるんやと思ったから、やっぱり最上位クラスになるとちょっと厳しいかな、外人補正強いなっていうイメージの場なので、ちょっと評価を上げられなかったかな。
今回も外人ですけど、いいですか？
したら下手くそやもん。
去年の初くらいのダービー教師ってうまかったですけど、
もうその辺だけやもんな。
マジックタイムか。
だ、ま、モレイラ、デムーロ、ムー
ア、中山真由は異常に成績いいんでね。
今回手なし明けって中山真由でしたっけ、違いましたっけ。
違いますね。
あ、東京2000か、ね、うん、東京2000か。なるほど。 僕はこれ迷って切ったんですけど、まあ一応道歩だったらいいのかなと思って買おうかなと思ったんですけど、あれ？こいつ別にそもそも強くなくねと思ったんですよね。
そう、だから僕も結局たどり着いた結論はそこなんよ。
うん。そう、だからなんかこう、目に見えてポテンシャル証明したのって、まあマイルチャンピオンシップぐらいかなと思うんですよね。
うん。
でもこれムーアだし、
うん、
まあ一応距離限度あったし、まあ短縮だったんで、
うん、
まあこれはなんとか説明つくかなと思って、
うん、
でまたマイル出たらね、香港マイル出たら9着に負ける馬だからまあ別にそんな強くないかなと思って、
そうそうそうそうそう、
うん、
これしかも重賞一番人気1着ないやろこの馬、
まあ当然ですよね、
でしょ、
だってちょっと前まで条件戦いましたからね。はい。
だからまあちょっと非常に外人補正強い馬やなとは思ったんで。
はい。
うん。
じゃあ次行きましょうか。
まあまあ、あとはもうパッパッパッと行きますか。
まあまあまあ。
あ、そっか。僕とりあえず桜ハンブルだけ言ってもいい？
そうですね、黒三角ですね。
うん。これダメ？
ダメでしょう。
あ、そう。
はい。
これ、一応、まあ、C マットまでなんかもしれへんけども、一応 CK よ、CK よね。
まあ、C ですね。
そうですよね。で、まあ、内枠入ったし、で、これ、札幌記念6番人気1着ないけども、
はい。
なんだっけ、山勝エース、エアスピネルが前で圧力集めてくれたんで、6番人気1着ほどの疲労はないかというふうに見たよね。
どういうことですか？
ある程度前潰してくれたんで、レースとしては、
はいはいはいはい、
うん、だから実力で差し切ったわけではないっていうふうに見たんで、要は展開である程度勝ってたかなっていうイメージ。
え、でも展開で勝ってたら運があるから穴で来たから反動大きいんじゃないですか？
体力的にそんな使ってへんやろ多分。
あ、前が崩れたからってことですか？
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、で今回一応 CK なんで内枠引いたんで、人気もないからそんなにストレスも結局、いや疲労もそんなにないというふうに見てもいいかなというふうに思ったんで、
はい
はいはい、うん、この人気で札幌記念から感覚も空けたし、僕は桜メガワンダーの下？
そうです。
そうね、そんなに悪いようには見えになってないけれどもね、同じようにちょっとまあ、エミナさんが、うちからこそく乗ってくれることはちょっと必須になるんやけども。
はい。
僕、これ割と自信あるんやけどな。
本当っすか？
うん。
僕も全然ポテンシャル見せてないと思って。大阪杯で投げなかったらもうちょい買ってもいいですけどね。
大阪杯はだってガチで北さんやりに行ったやろ。
いや、でももうちょっと粘らないとダメでしょ、G1 でど
うなって。まあ、まあ、そうなんや。まあ、そうなんや。そうなんやけど、まだガッツリ走ってる北さんとガッチガチでやりに行ったからなと思って。まだ酌量のうちあるかなと思ってんけどな。
僕だから函館記念がもうちょっと頑張っててって言うんだったらあれですけど、函館記念で
軽これ弱いけどな、
大外枠で V ラインで負けてっていうので、ヨーバは内枠代わりで全部条件良くなったんで、
うん、
だからまあ来るべくしてきたって感じだったん でしかも一番人気一着とかじゃないんで、また道悪でってなるときついと思いますけどね。いや、まあ人気薄なんで、別にその人気薄の前にどうのこうのっていうのも、まああんまりナンセンスだと思うんですけど、いやでも前走ハマったと思いますけどね。
そっか、僕はでもこれある程度頑張れると思うんだけどな。
本当ですか？
うん、
大阪杯が5とかだったらもうちょっと考えますけど、あと札幌が一番人気1着とかだったら考えますけど、ここはもう適性が向いたって感じにしか見えないですけどね。
あ、札幌記念だな。
そうですね。まあ僕も黒三角だから丸く打ってたんで、まあ、函館 V ラインからの巻き返しっていう、その大外枠の道割の CK がきつい状態の後方からのでからの内枠代わり両馬場っていう、そんな馬体もないから体力もないと思うんで、このまあ金亀さんでの割には、
うんうん、
C っぽいというか、まあローズキングダム系っていうか、ちょっと C より、CL ベースっていうか。
うん。
そう考えると、函館記念の16番無理でしょう、ここは。ってなって、からのっていうのがあるから、道あるからの、両馬場っていうのがあるから、きつ 熱いと思いますけどね。
うん。
なんだったらもう12番人気よりも下げると思いますけど。
なるほどな。
はい、僕は。
これまた言うところあるかもしれんけど、バリ方面やね。
いやー、マジか、
うん。僕も最初、それぐらいかなと思って。これ、黒畑さんも多分方面で。
黒畑さんはまあ、鮮度がっていう人だからね。
うん。
バリちゃん結構常識外のとこから打って結構来るからな。こんだけ議論してあげく来られたらもう恥さらしもいいとこなんだけど。いや、常識的にか無理だと思いますけどね。
僕はまず本当にとのと単純にその前が崩れてあんまり体力使ってなくて、まあ内枠の CK で間開けて、鮮度もまあまあまあある程度保有せてっていうイメージなんで、条件としては悪くないかなと思ったんよ。
両馬場だったらちょっともうちょい考えたかもしれないですけど、
でも桜メガワンダーって別にちょっと絞った方が良かったような気せえへん。それの弟って考えたら多少は渋ってもいいように思えるけども、
箱だってもっと頑張れじゃ、弱いんだから相手
これ、まあ、これでも大外やったっていうのも
そうだから、それがハマってません、うん、札幌記念が、
あそこからのってことな、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
ちょっと急変しすぎじゃないですか函館から札幌が、
まあ、確かに急変しすぎやけどな、
角上がってんのに巻き返してですから、
うん、
よっぽど向いたってことだと思うんですよ札幌記念が。そう考えると、そっから上積みはないかなって感じしません？そうですね。
あ、ここへ向かってってことか。
そうそうそうそう。だから、そう、やっぱり、下っけど来たとかじゃないから、やっぱり普通に向いてきたって感じだったんで、って思っちゃうんですけどね、僕は。その条件どうのとかじゃなくて、前走が普通に向きすぎっていう。まあ、だから他が相当走れなければとかって言うんだったらあれですけど、別にそんなに相手も強いしと思って、ちょっと僕は変えないですけど、まあちょっと結果楽しみにしてますよ。本当に本当に本当にこれは別に嫌味とかじゃなくて、ちょっと僕手で出ないんで、これはちょっと意見が分かれたってことで、
そうですね、
ちょっと楽しみにしてますよ。じゃあ、他行きます？
ミョクさん、あとクラウン。
あ、佐藤クラウン、どうですか？
これは、なんかまあ、当然道悪になったらってことで、まあ、お父さんマルジュで、これが、一応名称ドトーと同じ、父系ですね。ラストタイクイントライマイベストで。で、まあ、母方がミスプロ配合で、まあ、ミスプロやけど、両方ともこれ、母八、ロッシーに、母八、ベッドよりも、両方ともこれ、欧州走った馬なんで、やっぱりこれ、欧州色が強い配合で、まあ、結局、名称怒涛もそうなんですけど、名称怒涛が初めて G1 勝ったの、宝塚記念でしたよね。2200、非婚館。で、まあ、佐藤グランも前走で、同じレース勝って、まあ、基本的には非婚館、小等数。で、まあ、やっぱりちょっとタフな馬場に向いてるというところで、今回はでも2000やから、まあ、根幹距離なん で、しかも多頭数の内枠に入って、一応まあ、馬場が重くなったら多分ばらげるんで、まあ、多頭数は関係なくなるかもしれないんですけども、まあ、ちょっと内目が嫌なんで、ちょっと評価これぐらいにしとこうかなっていう感じで。
うん。
はい。
うん。僕も一言だけ、この馬は、僕、この馬、今回走れると思ってます。
はい。
うん。ただでも、ショーが、切ったのは、もう内枠で揉まれてくれと、それだけ。それで多分飛ぶ要素になると思うんで。
まあそうですね、人気もしてますからね。
うん。うん。まあ単独としては多分走ると思う。
まあそっちに張っちゃうっていう。うん、
そうやね、うん。そっちに張るのもありですよね。
手もあります、ね。
うん。多分、前回がね、かなり結構向いたと思うんやけど、やっぱ感覚上げてるから、多分今回走れると思うね、僕は。
はい。
うん。だから、そこそこまとめてこられる気がするんだけど、もうエルだからうちに揉まれて飛んでくれと、もうそれにかけます。
はい、はい、
うん、
僕もだから宝塚20丸打ってるんで、
うん、
こういうね、間隔空けて小等数外枠でって全部揃ったんで、うん、それに比べたら今回のがきついと思うんですよ。だから前回が丸がゆえにっていうことで、楽から苦にはなってると思うんですよね。
う
はい、ただ感覚上げてるんで、まあ、LKはリセットだっていうのを里のアラジンから学びましたんで、うん、僕は。バランスを向けると。だから今回リセットされちゃうと困るんですけど、でもじゃあ単品で休み明けで東京で内枠で見たときに、東京2000内枠どうだろうっていうのがあるんで、単純に。
うん、
だからまあ、だからやっぱ前回のが向いてたし、別に買う、2番人気だったら買わなくてもいいかなっていう。
そうそう、ここ走ったらなんか去年の天皇賞もちょっと頑張れ、飛ばへん。
てか僕、去年、おととし本命だっつ。去年も印打ってたっつ。
だから多分今回の2000のちょっと内目の枠っていうのはしんどい気がするけどな。
でも今回道ある
ね、去年も一昨年も内枠やね。
そうなの
、うん。今回しかもさ、道あるとか言われてさ、うん、こんな人気じゃないですか。
うん。
こけろと思ってね。
うん、ああ罠かなこれ。それ。消そうかな。
これはでも僕なんていうの、危ないとは思うよ、やっぱり。
うん、危ないと思いますけどね。
うん、嫌気させた瞬間、多分消えるから、
そう。
外枠はちょっとさすがに怖いけれども、この枠ならもう、そっちに張ってもいいでしょ
う。うん。
この人気と照らし合わせたらね。
そう、内枠だったら揉まれる方に張っちゃった方がいいと思いますけどね。
うんうん。
わざわざ内枠で揉まれなければとかって言って、買うほどの、ね。
うん、
そんな絶対的な馬でもないし、
うん、
その展開を破綻させてまで来れる馬ではないとは僕も思うから、
うん
うん、
まあ
やられたらごめんなさいけどね。
そうです
ね。まあでも多分でも来へんと思う。だからもうだからあえて F でもいい。
ああなるほどね。
うん、
僕 F どうしようかな。ディサイファーにしようかな。
なんでやねん。
これでも一着来た瞬間、今までの過去 F 最高配当になりますよ、これ。180倍とか、もう一生暮らしていけちゃうぐらいの配当になっちゃうんですよ、これ。でも絶対来ないと思う。まあいいや。
あと2人ちょっと、シャケトラ言うて。
シャケトラね。
いや、僕これ、あれ、大外じゃなかったら勝ったかもしれない。
いや、僕は別に、ほら、このままマンハッタンカフェだから、
うん、
体力もあるし、別に外でもいいと思ってたんで、別に枠はどこでもいいやと思ってたんですよ。うん、まあ、内枠だったら内枠でね、そのシングスピードがちょっとしっぽい時もあるんで、うん、ライブコンサートとか。
うん、うん。
ハハチに入るとしぶといし、だから別にどこでも枠はいいかなと思ったんですけど、うん、まあ、遅さから人気落ちるし、うん、まあ、逆に買いかなと思って買ったんですけどね。
うん。
いや、僕は単純に強いと思ってるだけなんですよ、これは。
まあ、それはそうでしょうね。
そう、日経新秀杯と日経賞を連続で構想する前から僕が好きってだけなんですけどね。アドマヤデウスに何度騙されたかね。何度アドマヤデウスに騙されたか、僕が。
まあ、彼も外枠で沈んだんだけどね。
僕、あれなんですよ。ハンデ戦で構想した後に別邸で来る馬が好きなんですよ。
なるほどね。
ハンデで、あね、甘く見積もられて、軽くなってところで来たのに、うん、もう一回別邸でも来ちゃうっていうのがすごいと思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
はい、まあ、だから、まあ、そういうのが好きなだけなんですけどね。
これは決闘的にもありなの？シングスピールか。
うん、サドラーで。マンカフェだったら、やっぱりちょっと重めの方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
うん、で、11番人気なら、うん、宝塚2番人気やからね。
そう！そこなんですよ。
うん、そうだね。
お前ら2番人気にしてたろと思うんですよ。
うん、
で、あと、宝塚記念組調べたら、前行ってた馬の方がいいんですよ。
うん、
つまり短縮になるから、差しに回れるじゃないですか。
うん
だからレインボーラインみたいのは後ろから行っちゃってる、ずっと後ろからっていうタイプなんで、これはちょっときついかなと思ったんですよ。
うん、
宝塚はやっぱある程度前行ってからの短縮っていう形がいいと思うんで。でしかもこのまま別に先行馬じゃないじゃないですか。
うん、
レースは前、なぜか前行っちゃった。しかもまあ逃げ馬シュバルとか潰れてるわけだから、うん、そう考えたらやっぱり差しに回ってっていうのがあるから、
うん、
うん、別に11番人気しなくてもって感じですけどね。物理的に不利だとは思いますけどね、大外は。
まあね、
はい、うん、ただ別にタイプ的に考えたら別に CK じゃないから、
うん、
うん、別に内枠絶対とかタイプじゃないんで。
さあ最後ちょっと彼ら言って、これちょっと不気味やわ。
え、ディープ初コバ G1 以上。
うん、やっぱそれないな。
で、しかもそこそこ前回前行ったんで、
うん、
短縮で差し入れもあるって位置取り使えるんで、それだけですね。
そうか。なるほどね。
はい。僕が、
僕、うん。
その、買うっていう理由になったのが、大和客にで4ならいけんじゃねっていうのがあったんですよ。
あ、なるほど。
毎朝間大和客に4だったんじゃないですか。
うんうん。
しかも北村があんなに追い出しを待ったにもかかわらずですよ。
そうそうそう。
てか実質2とか3 ありましたよ、あれは。
引いたやろ。
なんなんですか、
引くやろ。
人気馬じゃねえのに何足測ってんだよと思って。
うん。
格好つけんなと思って、ね。
お前ソウルしか見てへんやろ、みたいな。
僕その、何、レース最初に見てた時はヤングマンパワー20丸だったんで、
うん、
ヤングマンパワーしか見てなかったですよ、僕最初、
うん。
もうヤングマンパワーだけ怖いと思ってたから。で、しかも大学客に勝ってなかったから、ヤングマンパワーともうその外から来てるそのリアルスティール、
うん。
ヤングとリアルでワイド当たらねえかなみたいな感じで見てたんで、もうほぼ見てなかったですよ、客にの、うん。
なるほどな。
で、後から解雇しようと思って、
うん、
もう一回俯瞰で見たんですよ、全体的に。レースを。うん、そしたら客にひでえなと思って。これ二重丸のやつ全員怒るだろうと思って。
うん。そうやね。これ印ってやったらほんま怒るでみんな。
怒るでしょ、あれ。何あれ、うん。どんだけ追い出し待ってんだよと思って。ずーっと持ったままで。え、いつ追うのいつ追うのみたいな感じで。
で僕、バリといつもな、月曜日にやり合うねんか、あのメールをな。
はい。
あいつ、ずーっと客員の文句言って
しかもあんな、あの鼻差だったしね、しかも。
うん、なんなあの、あの乗り方ってずっと言っとったわ。
だって言ってましたもんね、あの日経新秀杯のダコール思い出したって言ってましたもんね。あの小牧の。前行って自分から先行した挙句、そこまで完璧だったのに、直線後ろの追い出しを待つっていう。伝説のダコールの記事終わりましたもんね。
僕は神戸新聞杯が絶対に走れると思ったから。
はい。
やっぱ、がっかり感がきついのよね。
わかるわかる。僕も、20番打ったんで、ここ。
うん、よえーと思った中に。
はいはいはいはいはいはい。
だから、これはもう、まるっきり頭になかったんやけど、
はい、
その一番最初に言ったときに、僕、週始め予想って言って、グレーターロンドン以上って言ったら、あいつも、なんやかんや打ってきた後にカデナも考えてるんですけど、これ弱いって結論になっちゃうんですよねって出てきたやんか、
はい、
カデナとか思ってんか、はい、ほっといてんけど、あなたの考察チラッと見たら結構カデナにしがし打ってるし、あれと思ってさ。
じゃあそうなんですよ、その結局、まあ、ソウルがそこそこ人気してて、うん、ダイワキャグニーが毎日王冠4っていうのがあったから、4っつっても、まあ、あれ実質2か3じゃないですか、
うんうん、
でも僕はカデナの方がキャグニーより強いと思ってますから、単純にね、
うんうん、
まあ、キャグニーもまあまあ LK ほら L っていうか、まあ弾かれてるじゃないですか、弥生賞とかは。
そうやね、
G1 とかでは。でそう考えるとカデナの方がまあまあ、うん、ほらダービーとかは位置取りが良ければそこそこ戦えたと思うんですよ。
そうですね、
頭が悪すぎたんでね、騎手が。
うん、
まあ、ここが来ないじゃないですか。
全体的にそうよね。
そう。だって、スツキショーでそこそこまくってったのに、なんで延長で一人下げんだよってことじゃないですか。
うん。
ね、まあまあ、ここはだからいいとして。で、神戸新聞杯でそこそこ位置つけちゃうっていうね。え、うん、それダービーでやればいいんじゃないって思って。
やるよね。
意味がわかんないでしょ、だって。あんな位置つけるんだったら。それダービーでやればいいじゃん、まさに。
うん。
ボンソーコだから絶対動けたはずだし。しかも調教パターンを変えてきてから、今回の調教師は勝負係だみたいなことをね、ダービーの前のコラムで喋り、
うん、
いや調教パターンいくら変えたって鞍上が頭が悪ければ無理だからっていう状態じゃないですか、これ。
うん、
はい。だからまあ範囲はあると思うんですよ、そこそこ。
うんうんうんうん。
で弥生賞があれ休み明けでいきなりズゴーンと来たじゃないですか、外から。
うん。
でまあ今回まあ神戸新聞杯1回使っちゃいましたけど、まあ、初コバって考えたら休み明けみたいなもんじゃないですか。言っちゃえば、
うん。
初コバ G1 って考えたら、鮮度があるって意味では休み明けみたいなもんじゃないですか。
うん、
で、外から外枠で、道割るでってなってばらけるってなったら別に安城も工夫しなくていいし。
まあね。
はい。では後ろからついて回ってどこまでってことだと思うんで。はい。だからまあまだカテゴリー戦と全然あるし。
まあ確かにそうよね。それはそうよね。
で、ダイワ客2が2か3って思えば、客2より強いんだったらもっと上があっていいと思ってるから、
うん。
っていうことですね。
まあ、この人気なら手出しても全然 OK
で、ね、17番人気では手出してもいいでしょ。ディープの鮮度を侮る流れっていう。う
そっか。これ来たらひっくり返るなぁ。
まあ、5ぐらいだと思いますよ。よくて。でもまあまあ、17だったら買ってもいいかと思って、一応ね、ディープの鮮度はあるから。まあ、
確かにね。
はい、うん。ほら、ディープフレンチで距離短くしてきたタイプだし。
うん。
まだ3歳だし。
う
ん
うん、そうね。
はい。
道丸特徴やしね。ハーシーフレンチね。
フレンチはね。
うん。
はい。って感じです。
はい。
いいですか、もう。
うん、まあ一応、まあどうですかね、人気どころちょこっとだけ言うかぐらいかな。
はい。人気どころ出てないのリアルスティールですけど。
と、マカヒ？
うんですね。
マカヒはね、買わないよ。
俺も買わない。
確かにね、分からなくはないね。あの、スローのところで負けて CK やというふうに考えたらね。
はいはいはい、はい。
だから、根幹になって、ペース上がってってなれば、内枠に入ったら面白いかなっていうのは、あるのはあったんやけど、なんていうのかな。その、コンマ3秒の6着やんか。
はい。
なんか、あ、そこにいたんやっていうイメージなのね、まだ。
そう、僕がいつも言ってるやつですよね、その、参加してない。
うん。そうそうそう、踏ん張って踏ん張って踏ん張って刺されてっていうのとは違うのよね。
6着で0秒3ですけど、僕には8着0秒9ぐらいに見えましたけどね。
あ、わかるわかるわかる。そうそうそうそう。だからね、毎日予感の時にも言ったけれども、やっぱりそのこの馬を僕は、まあ浦さんもそうでしょうけれども、やっぱ強い馬やっていうふうに見てるんで、もし買うってなったら、もう一つどこかで強さ、あ、次いけるっていう強さを見せてくれた時に買いたいかなって思うかな。
まさに自利品な感じで負けてきてる感じがするんで。
どこかで3、4、
6で。波が欲しいですね、波が。
やっぱディープのリズムとしても良くないよね。
僕だからこの馬はね C とかどうのとかより S を感じてたんですね、多分この馬には僕は。その連続で来るっていう意味のその闘争心というか。
あ、なるほどね。
はい、
なるほど、ね、
それが全く3、4、6の中に見れてないんで。
そうだよな。だから京都記念の3、大阪杯の4もそうやし、確かにそうよね。そのうん、ま、前向きさせるのはちょっとやっぱ感じひんよな。
全然感じない。
そうだな。
はい、だからまあいいかなと思って。
うん、ここ若かったらいよいよ若いよね、でも。
いや、もうここやばかったらもう人気も落ちてるし、久々人気落ちか、うん、久々っていうか初の人気落ちなんで、これである程度カッコつけれないんだったらもう無理でしょうね。
ちょっとしんどいよな。
もう2年ぐらい休養しないと無理じゃないですか。
うん。
リアルスティールはどうでしょう。メンクさんどうですか、リアルスティール。
これはさっき佐藤マナジンのとこと同じになるんですけど、これもディープストームキャットで。
はい。
はい。まあ、小林なるにずれて短くなっていく、ですよね、量積が。2000以上枠線。でも去年は来てるんで、じゃあどうやねんって感じなんですけど、結局これも、まあ、毎日王冠から延長ですし、間隔詰まってますから、そこが去年とはちょっと違うかなっていう感じの臨戦なんで、まあ、切りましたけどね。
僕はだからグレーターとサトナラジンを取ってるのに、じゃあなんでこれ取らへんやってやっぱり言われると思うんやけど、
はい、
毎日王冠のレースで、上3頭の中でこの馬だけ一応ある程度圧のかかるところでレースをしてるんやんか。
はい、
で横に1頭馬が行ってそれをかわしてからぐんと出てきてるんで、要はそのデムーロがいつもやってるようなそのレースで一気に解放させてるっていうパターンにはまってるので、 上3頭の中ではやっぱり一番ストレスかかったんだなーっていうふうには僕は見えてるのでね。
はい。
うん。あの、後ろの2頭。後ろの2頭はやっぱり、まだ圧の外からレースをしてたので、余力はあってもいいかなと思ったんだけど、これは多少はやっぱり勝ちに出てるので、その分ストレスと疲労とあるので、やっぱり連続で構想ってなるとタイプ的にもちょっとしんどいかなーっていうふうには見てるんやけども、まあだからね、ブラスさんいつもさっきも言ってくれたけども、まあムーアだから5だったという見方、
うん、
うん。
で、行くんであればやっぱり、うん、やっぱりちょっと違うかなと思うね。
僕はもう中山記念が惨敗だったんで、うん、ここが惨敗がゆえにですよ。だから毎日王冠である程度カッコつけないとどうしようっていう風に陣営とかこの思ってたと思うんですよね。中山記念が変な話1だったら、うん、別に毎日王冠仕上げなくてよかったと思うんですよ。もう中山記念強さ見せちゃってるわけだから、別にここが強さ見せなくてもいい場面じゃないですか。余裕持って挑めたと思うんですよね。で、中山記念があんな負け、ね、変な負け方しちゃったんで、やっぱある程度毎日王冠でカッコつけないと安心しないじゃないですか。ここである程度カッコつけないと、それこそここが8とか9とかだったら、あれもうこのまま連続で終わっちゃうんじゃないっていう感じでちょっと不安でしょうがないと思うんで、やっぱここである程度走れるかどうかっていうのを見たかったと思うんですよね、陣営も。だから本気で仕上げたと思うんですよ。本気で仕上げてどうなるかっていうのを見たかったと思うんですよね、ここで。で実際走れたんですよね。まあ休み明けのディープっていうのもあるし、量があるタイプなんで、これストームキャッターから、だからまあ走れた、うん、しかもデムーロがしっかり後ろに張ってってことなんで、
うん、
はい。で、毎朝間一着馬なんですけど、過去、15年で、7番手以降、4角7番手以降から来た馬が、まあ、4頭しかいないんですけど、そのうち1頭しか2着いないんですね、一着馬で、
うんうん。
で。それがダークシャドウだったんですけど、あれがスローで一番人気一着だったんですよ。でもう一回連チャンっぽいみたいな感じで2で来たじゃないですか、
うん、
あれに比べたら絶対反動出ると思うんですよね。
そうだね。
ダークシャドウの場合はやっぱ SC っていうのがあったから、
うん、
もう一回、
そうですね、
もう一回混戦で来るっていう強さがあったじゃないですか、うん、しかもあの時本当全盛期だったんでダークシャドウは。
そうだね。
って考えるともう単純にこれは間隔空けて量があってリアルスティールがスローでディープで来ましたよっていう勝ち方してたんで、でしかも3番人気1着って考えたら、うん、まあ、まさに向いたってところだと思うんですよね、
うん、
そう考えると反動出ると思うんですけどね。
僕はリアルはどっちかというとそっちをちょっと懸念したかな。
うん、
うん、
そんな感じでございます。だから僕は F はリアルですね。
僕じゃ里のクラウにしときますわ。
しときますか。
うん、
メンクさんいますか？ F は
リアルスティール。
お、
うん、
かぶっちゃった。やった。
まあ普通に考えたらアラジンもきついけどな。
まあそうですね。でもアラジンはまだね、2っていうのと外枠っていうのがあるから、
うん、
で人気こっちとかないっていうのがあるから、
うん、
まあ今並んでますけど、でも多分人気ないと思うんですよ、こっちの方が。
うん。
はい。まあ、そこの差ですかね。
うん。
はい。まあ、外のもきついですけど。買ってないですからね。はい。はい。じゃあ、いきます、おさらい。ブライト本命、ステファノス。対抗ソウルスターリングで黒三角北三ブラック、白三角山勝エースで、バツにシャケトラカデナグレーターロンドンです。タクヤさん本命が、サトナラジン。対抗グレーターロンドンで、黒三角、サクラアンプルール、白三角に北サンブラック、ステファナス、ソウルスターリングです。そして、初のゲスト、エリモダンディさんがですね、20丸、山勝エース、対抗グレーターロンドン、黒三角ネオリアリズムで、白三角、3頭、いや、4頭に見えちゃう。あ、ちょっと目、だいぶ、ちょっと僕、乱視入ってるんで、サトノクラウン、シャケトラ、ステファノス、そして1頭追加で、なぜかソウルスターリングです。
うん、
はい、ということで、出揃いましたね。
そうそう、メクさん、だって山勝本命やったら、ソウルは入れとくべきやで。
そうそうそうそう、うん、これは別に。
うん、絶対そうやと思う。これはちょっとやっぱ怖いよ、切るのは。
いや、お二人の、その、オモババの、なんだかの説明のとこで、これは入れとこうと、すぐ思いました。
うん、
はい、
うん。
そう、別に、桜花賞を、道悪が苦手だから負けたとか書いてるやつ見ると、バカじゃねえのと思っちゃうんですよね。 全然違うと思って。
うん、いや、だってそれで負けてるんであれば、延長で体力余計に要求されるオークスであんな圧勝できへんよ。
そうでしょ、だって体力あるタイプですもん、うん、これ。
そうそう、だって800メートル延長でさ。
違うや、チューリップ賞であんな楽な勝ち方したげく一番人気だって仲間が入ったから負けたんやんと思うじゃないですか。
うん、まあ、だから多分そうよね。
そう。はい、ということでね、ちょっと声を荒げてしまいましたけども。はい、あの、コーナーやりましょう。
はい。
メール来てるんですよ。
うん。
じゃあ行きまーす。あなたの思い出の馬。
イエーイ。
あなたの思い出の馬のコーナーでーす。じゃあ、メール来たんで、紹介したいと思います。
はい、行きましょう。
うん、ラジオネーム、もっと小牧に馬回したってさーん。
まあ、それは無理やね。
あなたの思い出の馬。
はい。
小牧太です。馬なんですけど、ね。
騎手ってこと？
馬、わかんない。馬なんですけど、一応小牧太ってなってますね。
はい。
50代にしては、まあまあ見た目若い。
うん。
って書いてます。
なんじゃそれ。
移籍した当初はこんな活躍できひんとは夢にも思わなんだと書いてます。まあ、多分小牧に対しての思い出だと思うんですけどね。そう、小牧に関して言うと、ジャングルポケットの阪神大賞典までは超一流扱いだったでしょ。
なるほどね。
そう、あのローズバトのフィリーズレビューが2001年で、うん、ジャングルポケット乗ったのが2002年の阪神大賞典なんですけど、
うん、
そこまではもう僕は超一流だと思ってました。
なるほど。
はい。それこそアンカツクラスの小牧結構
今のウィキペディアやったっけ。
はい。
でちょっとあの小牧さん見たんですけど、
はい、
JRA 移籍後大宅バートラムでは同じようなミスを犯し、しかもミルコデムロに乗り換わった途端圧勝されるなど、与えられたチャンスを生かせなかったって書いてあるんだけど。
まあ橋口はだいぶ、だいぶチャンス与えてましたからね、橋口はね。
これ大宅バートラムで何やったん？
何やったんだろう。北九州記念でもレコード勝ちした時って小牧じゃなかったでしたっけ？
大宅バートラムって。
1008の北九州記念。
そうそうそうそうそうそう、そう。あ、でもなんか、ステイヤーで圧勝したときデムール？アルトモとかで詰まってたんじゃなかったでしたっけ？
そうやったっけ？
いや、わかんないです。ちょっと覚えてないですけど。
大宅バートラム。どこでそんなレースしたんでしょうね。僕はなんか印象にあるのは、ハルテン豊かで一番人気で負けたっていうのは、あ、ね。あ、アルゼンチン共和国杯。
5番人気4着。
そうですね。これ、これでデムロに乗りかかってるね。
で、ステイヤーズ1番人気1着圧勝。
うん。
で、有馬記念4着。
4着。
イェーイ。
イ
ェ
ーイ。まあでもこうやって見ると、まあまあええ馬なんだな、これ。
まあまあええ馬ですけどね。
ね。
まあでもね、その、阪神大賞典で1番人気1着でしたっけ？で、春天で1番人気3着でしたっけ？
そうですね。
はい、その前年でね、兜山記念8着っていうね、意味わかんない着順ありますからね。
ほんまやな。
それでなんでここまで春天1番人気の前になったっていう、っていうのがありますから。
兜山記念誰が乗ってましたか？
高橋亮。
おー、正解！これしか乗ってないわ。
すごいな
ぁ。あれすごいなぁ。僕見てないですよ、僕今。
さすが。
みんな複数乗ってるけど、この子だけ1回だけしか乗ってへんねん。
俺すごいな。
すごいね。あ、一番最後に江田さんが1回だけやけど、あ、いや、知らなかったな。江田さん3回乗ってるわ。
俺、江田てろうか思いました、俺。
江田さん3回乗ってるね。
うん、
あと、後藤弘樹が1回だけかな。でも、それ以外はもうほとんどみんな複数乗ってるね。
ちょっとね、見せちゃったかな、実力をね。
うん、高橋亮って。で、その、小牧さんの 何が思い出なんですか？
いや、小牧としか書いてないんですよ、この人。
ああ、じゃあ小牧さんにってことなん
ですね。多分、小牧が思い出の馬になってるんですね、この人の中で。
なるほど、なるほど。
はい。馬だったってことですね、小牧は。はい。ということで、ありがとうございました、メール。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ次行きたいと思います。
はい。
ラジオネーム、ベルラリアさん。
はいはいはいはいはい、ありがとうございます。
村地の皆さん、こんばん、バンドワゴン。
はいよ。
FF 内から失礼いたします。ベルラレイヤです。
うんうん、うん。
フォロワーないってことね。はい。外じゃないよっていうね。自分の思い出の馬についてですが、ベルラレイヤ以外で言うと、サンライズプリンスです。これ、タクヤさん。タクヤさんよく言ってますね。
そうですね。
こやつはベルラレイヤ引退後、承知していた私の心に一つの希望をもたらした馬であります。
うん。
ニュージーランドトロフィーを大外出遅れからまくってきての差し切り勝ち、
うん、
NHK マイルは56秒台だったか57秒の超ハイペースを先行してました、
うん、
最後の直線は馬券抜きにしてこの馬を本気で応援してましたがダノンシャンティーラに刺されてしまいました、
うん、
レース後にクッケーンが発覚しベルラレイヤ引退で意気消沈していた心にさらに追い打ちをかけられました、
はい、
この後私は M ラジかっこヌーボレコルトって買うの？これって単純に酔わない？と出会うまで競馬界から姿を消すのでありました。それでは暗い気持ちのままさようならライジングリーズン。そういえばブライトさんの M ラジ先生俺みたいになるなの企画を待ちわびてるベッラレイヤでした。
あ
それもありましたね。そういえば、
うん、
あよかったですね。高谷さん、逆に言えばですよ、ベッラレイヤさんが競馬に、うん、復帰できたのは、ヌーボレコルトって買うの、うん、これって単純に酔わない。しかもゲストメンク。
最近思うねんけどさ、はい、やっぱヌーボレコルト弱くないっていう発言さ、
はい、
結構浸透してるよね。
だって弱くねえもん。
で、
あなた宝塚とかで買ってたでしょ、だって。
そうそうそうそうそう。
ダメじゃん、弱いのに買っちゃう。
あこれ結構みんな聞いてるんやなと思って。
みんな言ってますよ。だって
なみんな言ってるよね。
結構 M ラジ聞いてる方は皆さん、うん、多分痛烈に一緒に残ったんでしょうね。
ハープスターのことよりもやっぱりヌーボレコルトはみんな言うよね。
まあ、だってハープスター酔わないってそこまで言ってなかったですからね。
ああ
もうヌーボレコルト酔わないのその発言の強さで、しかもその後1来たじゃないですか。
もうがっつり語れたよね。
がっつり語れたから、
うん、しかもうちから突き抜けられたよね。はいはいって思ったけどね俺。
だみんながあそこで全員が全員弱い弱い弱いって言ってたら、
うん、
またちょっと変わったと思うんですけど。
そうよね。
僕らの精神を振り切り。いやでもこのままほらローズステークスで短縮で一応こなしたって実績あるじゃないですかって僕が止めたにもかかわらず、
うんうん、
え？でも単純にメンバー弱いやんっていう一言で、
うん
うん、その静止を振り切りですね。押し通したという。いやでも内訳の岩田っていうのがあるんですけどみたいなこと言っても、いやまあ単純に弱いと思うけどなーみたいな。
すごいよね。
で3番人気そこそこ人気になった挙句来るっていうね。はい。えすごいっていうのは何がすごいんですか。ヌーボレコルトがすごいってんですか。それともこういうのに弱いって言っちゃう俺すごいってことですか。
いやなんかその反響が思ったようになった
。あ反響がってことですね。
うん、はい。
しかもメンクさんもその回ゲストですから噛んでますこれに。
あそうかそうか、
ね。しかもステファノスがどれだけ買えないかって話もしてくださって。ありがとうございます本当に。道悪のね中山ディープは買えねえぞなんつってね、いろいろ語ってくださってありがとうございます本当あの時は。僕もまさに同意だったんで、
ね、
僕もまさに同意だったんでね。まあこれこれ
ステファノス3着か。
ステファノス3着ですよ。
3やね。
3着か。
絶対これって言ったら1、3ですよ、これは。
そうか。
はい、僕もステファノス切ってます。
僕も切ってったよな。
切ってますよ。それは当然、拓也さんが買っちゃダメでしょ。
そうやな。そうやね。
拓也さんもう外れ切ってください、ここは。
僕だって、ロータイムも買ってなかったら、あのレース多分丸外れが外れ。
そう、しかも、イスラより、まあ、このメンバー出たらイスより絶対みんな来れないと思うわ普通に競馬したらみたいなこと言って
全部来られたよね。
でしかも本命のバイネルが
フロストやな。
フロストにすら刺されてましたから。
いやもうそこで争うなよみたいな
全部上にいたっていうねはいっていう伝説がありましたんで、
はい、
だってあんな絵に描いたようなことあります？普通なかなかないですよ、ね、はい、だから皆さん覚えてるんだと思いますよ。
逆に言うと持ってるよね。
まあ逆に言うと持ってますよ本当に
持ってるよね、
まあ、持ってないんですけどねはい、
あとサンライズプレイスは僕いつも言ってないけども、順調ならば絶対 G1 勝てます。
そうです。
そうね、これは強いよ。え、うまいったよ。
だんだん短めにシフトして、阪神カップとか勝った後の高松ミラとかね。
うん。
普通に来そうですけどね。いい馬でしたよ。
いい馬ですね。
怪我もったいない。
うん、ノリさんやりすぎ。
まあ完全にあれのおかげで怪我しちゃいましたからね。
うん。
まあダノンもその後怪我したし。
うん。
あのレースはやっぱ相当負担が。
そうですね。
そういう意味じゃリルダバルよく頑張ってんだろ現役で。ずっとよく頑張ったなリルダバルお前。
まあ適当に凡走挟んどるからね。
まあリルダバルのあの一回のまあその前に怪我してますしねリルダバルの前に。
うん、うん、
あの何。うんリルダバルを皆さんが見てたリルダバルとその後のリルダバルのギャップのたらないですからねリルダバルに関して言えば本当いつからそんなまとまり人気落ちで6番人気4着するような馬になったんだっていう感じですからねリルダバルに関してはもう富士ステークス6番人気4着みたいな馬じゃなかったぞお前と思ってね皆さん思ってると思います。はいはい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあエンディングいきましょう。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
土屋アンナみたいな女と結婚したと思わへんやんか。
絶対思わないないですね。
そやろそやろ。でもアマちゃんとは別に結婚してもいいと思うやんか、
うん、なあ綾瀬はるかとか、まあ、別に綾瀬はるかがいいとかじゃなくて、あ、そういう感じの、そういう、
うんうん、
そういう感じが。
そうなんだ、男の人で面白いね。そうやって女の人をあの2つの目線から見れるよね。あの好きになって一緒に置いておきたいっていう人と遊んでいたいっていうことね。
タクヤさんそれ、
あ、それタクヤさんだけだと思うんですけど、
ね、前ら描いてるよこら
競馬があれば十分ですんで
そうですね、僕も競馬があれば十分ですね。僕はそういう発想ないですね。
最悪や
もうね、今放送何分録音してるか知ってます？
2時間ぐらい
ね、
じゃあ。
そうなんですよ、2時間なんですよ。うわー、エンディングのコーナー。
イエ
ーイ。イエーイ。
2時間だ。
イエーイ。
というわけで、もう閉めます。
はい。
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
うん。
2週連続ゲストに出ていただいたメンクさん。絵のクレームなど何でもお待ちしておりますので
、はい、
お任せください。
はい、
コーナーはですね、あなたの思い出の馬、
うん、
競馬事業仕分け、
うん、
そして馬部屋の泉とやっておりますので、
はい、
ぜひぜひ投稿していただきたいと思っております。
はい、
はい、コーナーへのメールはですね、あのブログのトップページにお便りコーナー紹介というページありますので、こちらから送ってください。
はい、
メールを採用された方で、ステッカーが欲しいという方はですね、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん、
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は今週ダークホースラジオの単勝企画に出ます。
はい、
拓也さんもメンクさんもね、
はい
はい、
頑張るぞのブライトと、
カシオピアステークスベルフで頑張るぞタクヤでした。タクヤです。
クラリティッシーにしなさい。
あ、それもいいね。
断りはええのに2週連続出て申し訳ありません、エリモダンディでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。